走り、はい、社協のホット便始まります。この番組は毎月第一木曜日午前9時から社協の職員が交代で網走市社会福祉協議会の行事や福祉に関する情報をお伝えしています。今回は私大津山が担当させていただきます。まずお話の前にですね、ご連絡でございまして、お話広場笑顔のお知らせです。3月の開催につきましては、新型コロナウイルス感染防止の観点から予定しておりました3月10日と3月24日の開催を中止させていただきます。この集いの場は子どもから高齢者、障害のある方など多くの方たちの交流の場として、誰もが気軽に立ち寄れる場所として設定させていただきました。先月2月25日開催の際は約40名の方にご来場いただき、コーヒーやお茶を飲みながらの交流やちょっとしたストレッチ体操、ボールを使用したレグで楽しんでいただきました。次回は4月の14日火曜日午前11時から網走市総合福祉センターで開催を予定しています。参加費は無料です。出入りは自由となっておりますので、ぜひお近くにお立ち寄りの際はお越しください。お問い合わせは網走市社会福祉協議会、電話 015243-2472 です。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。では大津山さん、改めて自己紹介からお願いします。
はい、大津山一郎と申します。網走市社会福祉協議会の生活サポートセンターというところで主任相談支援員をさせていただいています。
大津山さん、もともと社会福祉協議会の方なんですか？
いえ、社協に入る前は市内の特別養護老人ホームで24年間働いておりました。生活サポートセンターを立ち上げるということで採用されました。丸4年が経過しました。
普段どんなお仕事されてるんですか？
はい、地域で困っている人の問題解決のお手伝いで、日常生活自立支援さんの支援や市民貢献人さんの支援をさせてもらっています。
ところで最近大津山さん、とても貴重な体験されたと伺ってますが。
そうですね、半月ほど前のことなんですけれども、訪問から帰ってきましたところですね、社協の玄関の前にタクシーが止まってるんですよ。誰かが呼んだんだろうと思って見ておりましたらですね、誰もいないんですね。それらしいところですね、はい、でもよく見たら玄関の内側にですね、おじいちゃんがいたんですけれども、はい、その人がスキーのストックのような棒を持ってですね、その場で足踏みをしているんですね。
あら、
一旦はそのまま通り過ぎようとしたんですけれども、気になって戻ってきて、タクシーに乗るんですかっていうふうに聞いたとですね、はい、うんと言います。で、私はタクシーに歩み寄って、今来る旨を、ね、運転手に伝えましてですね、はい、おじいちゃんの元に戻りました。そして、さあ一緒に行きましょうと手を差し出したんですけど、はい、おじいちゃんがですね、後ろから押してくれっていうふうに言うんですね、
はい、
言われた通り背中をポンと押してあげるとですね、おじいちゃんはそれから先はスタスと結構な歩幅ですね、自分の足で歩いていって、何事もなかったようにタクシーに乗り込んだんですね。
はい、
そして去っていくタクシーを見ながら私はですね、これがパーキンソン病かというふうにですね、納得したんですね。
あ、それが病気の特徴なんですね。
特徴なんですね。パーキンソン病の特徴っていうのは、最初の第一歩が出ないことっていうことですね。これは本で読んで知ってました。でまた小さくなっていくですね、タクシーを見ながらですね、この人はこんな障害を持って生きてると、ですごいなというふうに思ったんですね。つまり病気に出会ってですね、病気を受け入れて病気とどう折り合いをつけたんだろうか、
はい、
そんなことをですね考えながら、この人の生き様に比べてみればですね、私の持ってる悩みなんていうのは本当小さいもんだなとですね、五体満足だったら何でもできるよというふうに自然と思えてきたんですね、
はい、
でこの社会というのはいろんな人がいて、それぞれがいろんな荷物を背負ってですね、生きてるんですね。いろんな人のいる社会っていうのは面白いと思います。
そうですね、
ラグビーもそうです、昨年の秋のワールドカップなんですけども、背の高い人もいればですね、低い人もいまして、太った人もいれば痩せた人もいまして、力の強い人もいれば足の速い人もいます、
はい、
まあ、それぞれがそれぞれの力を発揮するチームがですね、強いチームということなんでしょうね。から障害のある人もない人もそれぞれがこの社会に参加して、はい、それぞれが力を発揮できる社会、そんな社会っていうのがいいと思うんですね。
本当ですね、
で私たちのやってる市民貢献とか日常生活自立支援事業というのはですね、認知症とか障害とかいろんな障害者の社会参加を阻むものをですね、脇へどけるというイメージなんですね、
はい、
認知症や障害で生活がうまく回らなくなった時にですね、 本人に新しい能力をつけさせて乗り越えさせようっていうんじゃなくてですね、うん、まず社会の方が逆に社会の方が歩み寄っていって、はい、その石ころをどける。で市民貢献や日常生活自立支援事業っていうのは社会の方をですね優しくしようというそういう作業なんですよ。
はは、市民貢献人というのはどんな支援をするんですか。
はい、その人の抱えている問題のですねほとんど全てに関わってですね一緒に解決の方法を考えていきます。まあ、分かりやすい例で言いますと認知症のお年寄りの家計の管理なんかがありますね。
はあ、でも支援って難しくないでしょうか。
はい、今まあ支援という言葉をこの使いましたけども現場の実感としてはですね支援というより一緒に生きているっていう言葉の方が近い感じがするんですね。市民貢献人というのは法的にも実際にもですねご本人に一番近い場所に位置します。
はい、
そして本人と一緒にいろんな波や風を一緒に避けたりですね乗り越えたりして人生を一緒に歩んでいくんですね。まあ人生という旅の仲間という感じでしょうか。まあ、在宅の高齢者が施設入所をするかしないかという場面ではですねご本人と一緒に悩みます。いろんな人に相談したり本人と一緒に施設見学をしたり本人と話し合ったりしながら最後はベストの答えを導き出そうとしていますね。
はい、
で支援のコストというのが やっぱりこう近頃思いますがスピードを落とすことに尽きるんじゃないかなというふうに考えています。効率を追求するんじゃなくって障害のある人と一緒にそのスピードで歩いてみると、そのできるだけゆっくりとですね、はい、だから例えてみればこの普段車で通過する街並みをですね自分の足で歩いてみたらいろんな発見が、はい、見えてくるというパターンと同じですね。
そうですね、ありますね、歩いてみると見つけることね。では大津山さんのそのお役目というのはどんなことなんでしょうか。
はい、毎月市民貢献さんの会議の資料の作成とかですね、裁判所に出す書類を貢献さんと一緒に作ったりしています。
はい、
まあ、例えて言いますと私のことはゴルフで言いますとキャディーさんみたいなものですね。
はいはい、
まあ、ドライバーやパターの入った大きなバッグを運んだりですね、こう手帳を見ながらですねこのコースの特徴風向きなんていう情報をですね、プレイヤーにこの提供することや、はい、まあ、水分や糖分を補給してですねベストのコンディションでプレイしてもらうというようなことなんですよね。
そんな時に気をつけているのはどんなことなんですか。
はい、まあ、なんとかして18ホールを回りきるということなんですね。うんうん、ゴールにたどり着く、
はい、
それが一番大事だと考えています。でゴールにたどり着いてそこから見える景色を市民貢献人さんたちに見せてあげたいと思っています。ゴールにたどり着いて初めてそれまでのプロセスの意味が分かるんですね。それまで経験した苦労の意味が分かって人生というものが見えてきます。ケースワークでいうところのケースの完結というところですね。
実際利用者の方はどんなことで困っているんでしょうか。
はい、やっぱり金銭の管理で困っている人が多いですね。認知症になったら銀行での預金の引き出しに困りますし、
はい、
また身寄りがないというふうになりますと施設入所が非常に困ります。身元引き受けにいないと非常に困りますね。
はい、
最近聞いた話なんですけども認知症のお年寄りを抱えた家族がですね、まあ、成年後継制の利用を真剣に考えるようになったきっかけっていうのが、お年寄りの生活費をこの銀行なんかで下ろそうとした時にですね、この委任状を持ってきてくださいとかですね、毎回いりますよなんていうふうに言われてですね、それで成年後継制の利用を真剣に考えるようになったということが多いですね。やっぱり社会全体がだんだん変わりつつあるなということはもう現場におりましてひしひし感じます。
認知能力衰えてくるといろいろ困ってくると思いますが、お金の話だけではないですよね。
そうなんですね。生活全般で困りごとが発生するんですね。
はい、
実は私たちが普段に過ごして普通に過ごしている生活、この生活というのは結構複雑なもんなんですよ。それを私たちはかなり高度な技術を駆使して成立させているんですね。例えば、はい、網走の冬ですね、冬支度がありますけれども、10月頃から私たちはタイヤ交換とか庭の木をですね紐で縛って冬掛けをしてみたりとかですね、庭の水道の水落としをしたりしますよね。
はい、
また車には吹雪にあった時に使うスコップとか街灯非常食を積み込んだりします。
はい、
そうでないと水道が凍ってしまったりですね、雪道でこの車がはまったりするわけなんですね。
はい、
冬を越すという一つのことをとってみても私たちはさまざまな手を使ってですね乗り越えてるんですね。でまた女性の方のお好きなこの井戸端会議ってありますけれどね。
はい、
井戸端会議だって相当高度なコミュニケーション能力をですね使ってるんですよね。
そうですね、いろんな情報が入ってきますからね。
はいはいはい、それをもうとっさにですねとっさにこのやり取りしてですね切り返しっていうのはですね、しかも笑いを取るというのですね、これはすごいこのコミュニケーション能力なんですね実は。
そうですね、まあ、でも私たちの生活そんなに複雑なものであるとするとですよ、認知能力が低下したらもっと大変になりますよね。
はいはい、そうですね。 まあですね、人間というのは脆いものなのかなというふうにこの思われるかもしれませんけどですね、はい、うん、現場によりますとですね、人間というのは脆いけれども同時にこの強いもんだなというふうに思わざるを得ないことに当たりますよ。
はあ、それは例えばどんな時ですか。
はい、私は毎月ですね、利用者の方全員をこのですね、回ってお顔を見てお話をさせていただいていますけども、はい、先日ある施設をこの訪問したんですね、うん、相手の方ご本人が90歳を超えたおばあちゃんでございまして、はい、ニコニコとほど挨拶をされましてね、そのうちにですね、あんたはこの奥さんも子供もおられるのっていうふうに聞かれたんです、でそれではいっていう話をしましたら、そう、それは幸せだねという具合にですね、こちらを思いやるですね質問をしてくれたんですね。でそれ聞きましてね、うん、で私なんかもう本当にこの忙しくなったらもうすぐに手いっぱいにして自分のことばっかり考えてるんですけど、で他人を思いやる余裕っていうのはすぐなくなってしまうんですけどね、うん、この時ばかりはこのお年寄りがですね、私のことまで思いやってくれたというその心の持ち方にですね、もう感服しました。90歳を過ぎてですね、今日がまあいつなのか分かんないとかですね、今いる場所が分かんないとか、そういうふうになってもですね、はい、この人を思いやる気持ちっていうのですね、あるんですね、うん、で持ってる方いらっしゃる、うん、そういうところは素晴らしいなというこの気持ちで、とてもいい気分で施設を出ました。
とっても優しい方だったんですね。ところで大津山さん、市民貢献人というのは昔からあるものなんでしょうか。
ですね、昔から明治時代からですね、はい、あったんですけれども、はい、その制度自体は昔からあるんですけども、2000年のですね介護保険制度導入時にですね、制度がリニューアルされて現在の制度ができたんですね。簡単に言いますと、はい、家の財産を守る制度からですね、認知能力の低下した人を支える制度に変わったんですね。で介護保険というのは、介護サービスを自分で選択するということが肝であるわけなんですけども、はい、選択するということはですね、契約するっていうことで完結するんですね。その契約が認知症の人はできないわけなんですよ。でそこをこの支えるために作られたというのが成年後継制度、今の成年後継制度ですね、狙いなんですね、
はい、
ですから介護保険制度ともにですね、成年後継制度は高齢社会を支える車の両輪というふうに言われております、
うん、これから高齢者増えてきますので、はい、成年後継制度というのはどんどん必要になりますね。
そうですね、ですからこれは橋や鉄道と同じようにですね、これからの社会の社会的インフラというふうに言われております、
うん、私は専門家ではないので成年後見人にはなれるものではないんですか。
簡単に言いますと、民法に定められた結核条項に該当しなければですね、誰でも成年後見人になる資格はあります。
では私も市民後見人になれるんですか。
ただですね、現実的に市民後見人として裁判所から選んでもらうためにはですね、はい、まず市民後見人養成研修を終了していただくというプロセスになります。
ちゃんと養成研修があるんですね。
ありますあります。
ではやっぱり責任は重たいですね。
はい、その責任の重たさがですね、やりがいに通じてくるんですね。人生普通に生きているればですね、困ったことがあった場合ですね、大概は誰かの言う通りにしておけばですね、大体うまくいくんですよ人生はですね、
はい、
だけども市民後見人の場合はですね、他人の人生をお預かりするわけですから、その時その時の自分の判断が本当にご本人にとってもですね、ベストの判断なのかというのをですね、自問自答をしながらですね、最後に納得のいく決断をします。悩むのはここなんですよね。真剣になります、
はい、
人生において大事な人ができてきて、その人と一緒に歩むという体験はですね、一度はしておいていいと思いますね。
なかなか責任重大ですが、市民後見人の活動のエネルギーについて教えてください。
は
い、
一言で言いますとですね、やっぱりこの人に必要とされる喜びっていうことになると思いますね。市民貢献の利用者の方はお金がないというよりですね、身寄りがないっていう方が多いんですね、はい、独居高齢者で認知能力が低下するといろんなことができなくなっています、はい、で一人で家にいると将来が不安になってきますね。人間にとって一番辛いのは孤独なんですね。人に必要とされないという状況が一番辛いんですよ。
そうですね。
で私たちはですね、どうでもいい人間はいないというふうに思ってます、
はい、
だから利用者宅には頻繁に訪問して、そしてじっくり話をするんですね。どんどん関係性を深めていって、困っていることを一つずつ解消していくんです。
どんな研修を考えているんですか。
はい、今考えているのはですね、今年の、夏ぐらいから冬にかけて開催をしたいと考えています。全体で30時間程度、毎月1日2日間ですね、 その間にこの家庭裁判所の見学や現場体験などを入れて権利擁護を楽しく学べる仕組みを作ろうと思っております。
はい、
でまたこの研修は長丁場ですから自然と、研修生同士がですね仲良くなります。もう前回 あの研修の卒業生はですね今でも集まって楽しく飲み会をいただいたりしてるんですよ。
そういう会があるのはいいですね。
そうですね。
申し込みはどうすればいいんでしょうか。
はい、まあ、近々正式に決定すると思うんですけども、今考えてもらう6月に説明会をですね開催したいと思っています。その場で申し込み書を配布しようと思っております。受講料は無料です。
はい、ありがとうございます。興味のある方はぜひ受講してみてください。はい、ところで今大津山さんの楽しみというのはどんなことがありますか。
そうですね、毎月開かれるですねあの開催している市民貢献さんの会議がですね楽しみです。
そうなんですか。
まあ、一人一人のこの市民貢献さんをですね尊敬してます。
うん、
まあ、尊敬している人たちとですね一緒の時間を過ごせるっていうこと、これが私の幸せです。
なんか好きなことをお仕事にされているっていう大津山さん本当いいですね。
ありがとうございます。
これからもぜひ頑張っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はいはい、ありがとうございました。
では最後にですね、はい、大津山さんのお好きな曲リクエストとしておかけすることができます。何にしましょうか。
はい、中渕剛のですね、トンボでお願いいたします。
中渕剛、これはなぜですか。
はい、やっぱりこの人生のある一時期というのはですね何やってもうまくいかないっていう時期があるんですね。
はい、
あれやってもダメこれやってもダメと、うん、だけどもそこでもがいた時にですねあの得たもの、それで今私食べているというような感じ。
はい、ありがとうございます。はい、それでは大津山さんのリクエスト曲長渕剛のトンボを聴いてください。はい、大津山さん今日はありがとうございました。
この街を憎んだ。死にたいくらい Let me.